続きまして質問順2番4番住谷勤議員に一般質問を許します。
はい、4番住谷勤です。行ってきます。
それでは4番住谷勤議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、まずは、新庁長就任おめでとうございます。就任まだ2週間ほどですが、連日の質問、新庁長への期待の大きさだと思います。ぜひ、期待にお答えいただくことをお願いして1番目の質問を行います。昨日の代表質問と重なりますが、再度確認の意味を込めまして質問をいたします。町長は多くの若い世代や子どもたち、観光客、企業で満ち溢れ、お年寄りや体の不自由な人も安心して暮らせる町の実現に向け、改革発策と題して8つの基本政策を挙げました。その政策を着実に前進、改善、実現させるため、それぞれの政策に対して事業工程を作り、その進捗状況を管理していくと公約をされました。8つの政策は、町長の町政に対しての思い、チャレンジするという熱意が読み取れます。ぜひ実行に移して湯沢町に元気を取り戻していただきたいと考えます。ついては、多くの町民が具体的な施策と事業工程を心待ちにいたしております。どのような形で、どのような事業工程をいつ公表をされる予定か見解をお願いします。
はい、4番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
住谷議員の質問に対してご答弁を申し上げます。私は立候補を表明して以来、多くの方々と語り合い、さまざまな意見提言をいただきました。町を元気にしてくれと、その声をまとめたものが改革発策でございます。若い人たちが住むことのできる町を目指したい。そのためには働く場の確保と、豊かな自然の中で安心して安全に子どもたちを育てられる環境の整備が大事だと思っております。働く場の確保のために観光産業の基盤整備、企業の育成、産業育成、企業誘致、企業の支援、この若者の人口、子どもの支援、これらはすべて連動するところでございます。健康な暮らし、安心安全な暮らし、財政改革、これらに取り組むために、まず役場の役場力というものを強化を図ってまいりたいと思っております。昨日の代表質問、一般質問でもお答えをいたしましたが、具体的なものについてはこれから考えてまいりたい、進めていきたいと、こう思っています。できることは、この予算の町長査定というものがこの12月の20日土曜日21日ですかねにもう始まっています。その中で私が申し上げてきて、新年度からできることについては、取り入れをさせていただいているところでございますけれども、先ほどもお話がございましたように、この2週間の中でここ具体的なということについては、まだまだ具体的なことについての進めることができていないというのが現状でございますが、なんとか町を元気にしていきたい、こういう思いの中でこの改革発策、この町の目指すべき方向というものをまとめさせていただいた羅針盤でございます。実現に向けて取り組んでまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。1回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。 4番住谷努議員に質問事項1について、2回目の質問を許します。
はい、予算の裏付けは当然だと思います。限られた予算です。選択と集中で優先順位をつけてすぐにでも取り掛かるべき施策は予算を捻出して具体的な施策と事業工程をまとめ来年度予算に取り組むことをお願いして2回目の質問に移ります。8つの基本政策の、
ちょっと待ってください。
はい、
はい、うん、あ、いいです、
今、
はい、はい、続けてください。はい、続けてください。
8つの基本政策の第1番目に、観光産業の基盤整備を行い、500万人観光回復を挙げております。そのために、スポーツ施設、観光施設とお客様が快適に過ごせる環境を整え、独自の魅力を開発するため、町が先頭に立って民間と共に進めていく。そして、湯沢、神立、土樽、三俣、三国については、それぞれ大きな魅力があるので、それを顕在化し、観光商品としての価値を高めると、開花発策に書いてあります。三俣朝会地区につきましては、この後諸田議員が質問をされる予定になっておりますので、私は湯沢神立エリア、そして、土樽エリアについて、特に、グリーンシーズンについて具体的な観光振興策をどのように考えているか見解をお聞かせください。
はい、4番住谷努議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
2回目の答弁をいたします。今ほどのその湯沢神立エリア、のグリーンシーズンに向けての取り組みとこういうことでございます。まず私はこの観光産業の500万人観光、この基盤整備のまず第一は、なんといってもやはり町民の皆様、また事業者の皆様、合わせて観光事業者、町民の皆様、役場を含めて、やはりおもてなしの心を持つ、そういう体制というものを構築していくことが第一だというふうに思っています。その上で、その例えばこのユーザーについては、ユーザーのその温泉通りの活性化、このいわゆる温泉情緒という観点からこれらのことについて今温泉通り事業協同組合あるいは町内会が進めておりますけれども、これらについてやはり町が候補支援ということではなくて前面に出てこの情緒ある温泉の町ユーザーというものを作り上げていくためにやはり取り組みをしていきたいとこう考えております。まあ、神立地区、まあ、土樽地区を含めてですけれども、この豊かな自然がございます。その中でこの自然を生かした中で川や山やそれらのことに柄について各皆さん方と協力連携する中で取り組みをしていきたいとこう思っているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。4番住谷努議員に質問事項1についての3回目の質問を許します。
はい、来年度の予算はこれからです。ぜひ直近でやらなければいけないこと、先ほども申し上げましたけれども、具体的な施策をできるだけまとめていただいて来年度予算に取り組んでいただきたいと思います。取り込んでいただきたいと思います。3回目の質問に入ります。観光協会の皆さんや地域の方々は自分たちの地域の観光振興策がどのように行われていくのか大きな期待を持って見つめています。各地域には地域の方々が労を惜しまず少しずつ整備をしてきた観光施設が数多くあります。 限られた財源です。計画的に環境整備を進め、季節に応じた新たな湯沢の観光の顔を育てるべきだとも考えております。現在でも元気な観光地づくり推進事業等で、応援を町としていたしておりますが、各地域の観光施設の魅力を顕在化し、観光商品としての価値を高めるために、どのような方法を今考えておられるか、もしあればお聞かせください。
はい、4番住吉澄議員の、3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をいたします。今住吉議員がおっしゃっておられる通り、松地樽地区では蛍の里であるとか、あるいは片栗の里というようなものを一生懸命作り上げておりますし、浅香地区でも、ボードウォークへの取り組み等々で、真剣な取り組みがされています。土田地区においてもよく観光協会で私申し上げるんですけれども、このいわゆるその元気な観光地づくりという中で、町からの補助金をいただいて整備をしています。誇りある、やっぱり自分たちが住んでいいところだという、そういう部分での取り組みはされていると思いますけれども、そのことが長里観光協会のいわゆる協会にとっての利益につながっているかというと、なかなかやはりその宿泊客というようなものが伸びていないというような部分がございます。これらについてやはり観光協会、町観光協会、行政としてもやはり真剣に取り組んでいく必要があるのではないか。阿佐ヶ谷のボードウォークについてはよく承知をしておりませんけれども、1枚1000円というようなことで、やはり観光客のいわゆるよそから来た方々に参加をしていただくという、この体験型を取り入れているというようなことで、多分にその滞在というようなことへのつながりがあって、経済的な波及というものがあるのではないかとこう思っています。今その土田のその片栗の里、蛍の里についても、湯沢町全体の観光地づくり、あるいはその商品、観光商品という、考え方からいくと、これは大きな貢献がされているというふうに思っておりますので、各観光協会、この観光の振興策という中では、その自然というものや、あるいはそれぞれの住んでいる方々、観光協会の方々と連携をする中で、今まで以上にこの元気な観光地というものを作っていくための予算付けというものをここでやめるということではなくて、続けていきたい、そういう中で取り組みをしてまいりたい、こう考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。4番住吉澄議員の質問事項1については、終了させていただきます。次に、4番住吉澄議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、町長、前向きな姿勢がお答えいただきましてありがとうございました。2番目の質問に入ります。新町長としての見解を町長ご自身から伺いたいと思います。町長は開かれた町政、町民参加を基本に町政運営を行うと約束をされました。いずれも情報の公開なくしては実行できないと考えます。当初38億円でスタートした学校建設が47億円となり、11月の臨時議会で9000万円が増額され、今年度計1億3000万が増額となりました。情報不足、説明不足により多くの町民が理解を示しておりません。不安と不信の念で学校建設に大きな関心を示しております。 学校建設の現状について町長の現在の見解をお聞かせください。
4番住谷仁美議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
住谷議員の質問に対してお答えをいたします。学校の建設についてはこれまでも4月校舎と完成時での開校のお知らせには8月の議員協議会で皆様に説明した後、少しでも早く町民にお伝えするため、町広報誌に内容を挟み込んでお伝えをしているところでございます。その後も町広報誌の中の NEXT、 これは学校紹介ページでございますけれども、定期的に掲載しているところです。また補正予算等の経費にかかる議会議決事項については事前に情報を広く出すことは議会軽視にもつながることから控えてきたところであります。しかしながら補正予算等の議決後には町民の皆様にもその内容をお伝えする必要があると考えておりますので、町広報誌の中の学園だよりNEXTの中で報告する準備をしています。当初計画が38億円でスタートした学校建設の経費が48億3000万円になったことは私としても憂慮しておりますけれども、学校建設に限らず、建設工事はどうしても当初計画に想定がなかったという事案が発生をしてくることも事実でございます。これらについて私自身もやはり説明の不足ということがね、あったというふうに思っております。今度町長に就任をさせていただきました、多くの町民の皆様方にどのようにしてこの説明不足を解消していったらいいのか、また考えていく中で取り組みをしていくことをお約束いたします。
町長の答弁が終わりました。4番住谷仁美議員に質問事項2について2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。今までの町民への報告は結果のみです。なぜそうなったのかということについて、あるいはどういう経緯でそうなったのか、何をして増額になったのか、その辺の経緯は全く知らされておりません。町長先ほど申し上げた、NEXT、 これについても結果だけです。前向きな説明をされるということで、2回目の質問を行います。これからね、学校建設を共に進めてきた教育委員会から、教育委員会だけでなく町民の立場から要望すると前町長宛に意見書が出されました。町長も認識されていることと思います。1点目は契約時の協議内容及び工期の遅れについての理由を文書にて提出してほしい。2点目は工期の延長により発生する費用は教育委員会はもとより町民も増加工事で施工することは理解できないと思う。施工業者の負担で実施するよう強く願う。3点目は教育委員会は町民への説明責任が発生することから決められた経費の中で執行してほしい。以上3点です。9月の定例会で一般質問をさせていただきました。執行部は意見書について現在執行部で検討をしている、決まったら回答をするとのことでした。しかしながら11月の臨時議会では執行部は教育委員会に回答するつもりはない、このように発言をされました。地方教育行政法第29条に次のように定められています。地 方公共団体の長は、歳入、歳出予算のうち、教育に関する事務について、議会の議決を経る議案を作成する場合、教育委員会の意見を聞かなければならない。町長は、選挙期間中、教育委員会から意見書が出されたことは、異例のことである、と申しておりました。書類での回答を要望されている意見書に、回答しない執行部の対応は、もっと異例のことではないでしょうか。教育委員会も議会も、そして、町民の皆さんも、明確な文書による回答を望んでいます。新町長としての見解をお聞かせください。
4番、住谷勤議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
住谷議員の質問にお答えをいたします。確かに、私は、選挙期間中、あるいは講演会活動の中で、教育委員会から、行政に対してその意見書が提出されるというようなことは極めて異例なことだということを言ってまいりました。確かに他の地区でもそのようなことは自治体では ないのではないかというふうに、まあ、思っています。まあ、そこで、ご質問ですけれども、その行政として回答しないんだということですよね。しかしそれはそれとして、行政の中でそのやり取りの中で、しなくてもいいという考えがあってされたのだというふうに思っています。私的な考え方からいけば、その意見書について、口頭でもあるいは文書でもですね、その回答を回答をした方がいいというふうに思いますけれども、しかし当時のその執行部が回答しないということを決定をしている以上、それはそれとして済ませておくべきではないかと、こういうふうに思っています。今学校の建設の問題についてもさまざまに議論がされているところで、この度の一般質問でも出てきています。しかしそのそれぞれの時々において予算のことやあるいは事業のことについて説明がされて、合わせてその中で議決というものが行われているというふうに思っています。ですからそれはそれとしてやはり尊重をさせなければならないのだというふうに今思っておりますので、そこらあたりのことも含めた中でね、やはり今後、先ほども申し上げました通り、私が町長にさせていただいたからにはですね、今後のことについてはきちんとした説明というものを行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番、住谷勤議員に、質問事項2について3回目の質問を許します。
はい。学校建設は、再来年の11月、契約ではまで、続きます。教育委員会からの質問は、契約に関することです。で、この契約に関することは、今後の増加工事にもつながる大変重要なことだと思っております。すでに学校建設が終わったわけではありません。契約のことをきちんと、どういう契約があったのか、きちんとすることが今大変重要なことだと思いますので、ぜひ今後検討をした中で、まあできるだけ、説明をするというような回答だったと思いますけれども、それをお願いして3番目、あえて再度もう一度見解を伺います。教育行政法の27条に、教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執 状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならないと明記されております。総務課長、首をかしげてますが、ここにありますから嘘は言いません。はい、その教育委員会が教育委員会だけでなく町民の立場から要望するということで書類を求めてるんです。町長より回答がきちんとなければ教育委員会は議会にも町民にも説明ができません。町長は開花発作で目的や理由を明らかにし、自分の言葉でしっかりと説明しながら調整を進めますと言っておられます。町民の皆さんが知りたいのは、どのような契約が結ばれ、なぜ工期の延長による経費が全て町の責任なのか、そして何が増額され、今後事業費がいくらになるのか等だと思います。町民の不安を解消し、理解を得るために教育委員会に今からでも回答すべきと考えますが、再度見解をお聞かせください。
はい、ちょっと待ってください。4番住安議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を問います。
議長。
はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。まあ、通告外というかね、この教育行政法27条、ちょっと私の方も勉強してないのでよく分かりませんけれども、おっしゃりたいことは、要するにこの契約に関することはとても大事なことだということの中で、今後どうやってやっていくのかということと、もう一つはやはり教育委員会から質問状が提出されているものについて行政としてどうやってやっていくんだと、こういうことだと思うんですよね。契約に関すること、これはとても大事なことだと思っています。きちんと契約がされていて、そしてやはり想定を超えているものについては、やはり町としてこれを支払いをしていかなきゃならないという思いがございます。しかしその契約の中で行われていることについては、やはりきちんと契約内の中でね、行っていくべきだというふうに思います。そのことについては全政権といいますかね、についてもですね、きちんと町民代表である皆様方にご説明をさせていただき、また議員協議会も開き、その中で、先般の11月の22日だったですかね、19日にやはり議決をされているわけですよね。議決するにあたっては賛成の方も反対の方もおられると思いますけれども、これは民主主義という中での原則に従う中で決定がされていて、その中で予算が執行されているわけですよね。ですので、このいわゆる契約に関することについても、やはり議会としても今までその説明があった中で、了解をしてきたというふうにも思うわけでございます。この契約の範疇を超えた部分、いわゆるその想定を外以外のものについて、契約書にきちんと書かれていないことについては認めることはできないけれども、再三言うように、その契約内の中で契約想定外のことについては認めていかなきゃならない、こういうふうに思っています。そしてその教育委員会から出されている意見書に対して、行政として答えがないということでございますけれども、これについてもですね、これ内部で今そのことについてどうだというようなことが書かれていなかったので協議していません。だからきちんと協議した上で、お答えをさせていただきたい、このことをで答弁とさせていただきたいと思います。以上です。答弁漏れありますか。
いいよ。はい、町長の答弁が終わりました。住谷進議員の質問、事項につきましては3回の質問が終わりましたので、以上をもちまして4番住谷進議員の一般質問を終わります。
要望だけ
要望終わりました。
はい、終わり、はい、結構です、
はい。それではただいまの時刻は、10時35分です。暫時休憩をいたします。10時、50分まで休憩をいたします。